私たちはイエス・キリストの例え話を学んでいます。今日その9回目の例え話です。ルカの福音書15章には3つの例え話があります。いなくなった、羊についての例え話、亡くなった銀河についての例え話、そしていなくなった息子、放蕩息子という名前になってますけど、についての例え話があります。放蕩息子という例え話はかなり長い例え話ですから、今日は最初の例え話だけ、亡くなった羊と亡くなった銀貨、この二つの例え話を一緒に考えましょう。二節でパリサイ人、律法学者たちはいつも自分たちは誰よりも律法を守っているものだと自慢にして、そうしない方々を批判するグループでありましたけど、彼らはイエス様を批判します、ね、この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするっていう、彼らは絶対にそんなことをしませんでした。できるだけ罪人から離れていました。マタイの9章にはこれに似ている箇所があるから、それも見たいと思います。聞くだけでもいいんですけど、マタイの福音書の9章の10節から聞いてください。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。すると、これを見たパリサイ人たちはイエスの弟子たちに言った。なぜあなたの先生は、主税人や罪人と一緒に食事をするのですか？イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とする者は、丈夫なものではなく、病人です。私は、憐れみは好むが、生贄は好まない。という人はどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのですとおっしゃいました。そしてイエス様はこのルカの15章に書いてある3つの例え話をしました。なぜ、主税人はそんなに嫌われていたかというと、彼らはその時イスラエルを征服していたローマの政府に勤めて、ローマ政府のためにイスラエル人から税金を集めるものであったのね。ユダヤ人は彼らをとても嫌っていました。今日このいなくなった羊と、亡くなった銀河のこの二つの例え話をしましょう。まずいなくなった羊。皆さん、この例え話についての賛美があると知ってますか？聖歌の431番の見てください。431番。いつか、これを教会で歌ってみたい。あるいは誰かにこれを特別賛美として歌ってほしいですね。99匹の羊はっていう賛美があるんです。このルカの15章から取られた、あまりできた、賛美であります。聖書の中には、125の動物の種類の名前が出てきます。125。ね。他のどの動物よりもよく出る羊は、動物は羊です。羊です。私の英語の聖書には、羊は200回も出てきます。あと、他の多くの動物が出るけど、一度も出ない動物で多くの方々が飼っている動物は一つあるけど、何だと思いますか？
猫。
そうです。猫は一度も聖書に出てきませんね。じゃあこの例え話はもう先に読んだけど、とても簡単です。朝に羊飼いは羊を牧草に連れて行きます。夕方頃またそれ羊を囲いまでという連れて行きます。そして羊を数えます。 100匹がいるはずなのに99匹しかいません。1匹は群れからちょっと離れてしまいました。この1匹の羊は大きな危険にあっています。なぜかというと3つの理由があります。まず、皆さんはこれをしているかどうかわかりませんけど、羊は方向音痴です。方向音痴です。この中に方向音痴いますか？手を挙げなくてもいいです。方向感覚の鋭い動物がいっぱいいますね。その動物が遠く連れて行かれても家に帰ることができます。よく猫のことよく聞きます。家族が猫を旅行に連れて行って、そして旅行中で猫がいなくなって、そして数週間後、数ヶ月後、場合によって数年後、また帰ってきます。でも、羊は違います。方向音痴です。例えば、羊は毎日同じ道を歩いて牧草に行きます。でもね、例えば一日の間に雪が降って、雪がその道を追ってしまうと、羊は過去に戻ることができないんです。できないんです。だから、まずいなくなった羊は自分で帰ることができない。だからこの羊は非常に危険にあってます。二番目は、羊は自分の守ることができないんです。羊は非常に弱い動物ですよ。野球のチームの名前を考えてください。ライオンズがいます。ドラゴンズ、ジャイアンツ、タイガーズ、バファローズ、全部大きくて強いです。小さなスワローズというチームもあるんです。魚もカープがいます。でも、どこどこ羊シープというチームが聞いたことありますか？ソフトバンク羊はいかがですか皆さん。嫌ですね。ホークスの方がいいです。ほとんど、だって羊は非常に弱いから、どのチームもその名前を送り選びます。ほとんど全ての動物に自分の守る方法があります。ウサギは小さいけど、速く走ることができます。逃げることができます。危険な時に木に登ることができる動物がありますね。亀は後ろに盾があるんです。山嵐には針があります。カメリオンは自分の色を変えることができます。スカンクにはあのひどい匂いがあります。他の動物、獅子とか象は強いから自分の守ることができます。でも羊はまず歯が速く走ることができないんですよ。木に登っている羊を想像することができますか？羊には自分が守る武器何もないです。小さな犬でも羊を殺すことができますよ。だからこのいなくなっているこの一匹の羊が狼、そのような動物に殺される可能性が高いんですよ。三番目は、羊は自分の清めるってできないんです。きれいにするってできないんです。ほとんどの動物は自分の洗うことができます。舌で自分の綺麗にしている猫を見たことありますね。象は大きな鼻を水でいっぱいにしてシャワーを浴びるんですね。別府の高崎山に行ったら、赤ちゃんからのみを取っているこの猿のお母さんを見ることができますね。でも、羊は自分のきれいにすることができないんです。そしてその羊毛はだんだん汚くなります。木の葉っぱとか雑草とかゴミはその羊毛にもつれてしまいます。そしてこの羊毛がだんだん長くなるとだんだん重くなります。あんまりにも重くなるから、時々羊は倒れて、そして二度と立ち上がるってできなくて、倒れたままで死んでしまうそうですよ。だからこの3つのことのゆえに、自分で囲いに戻るってできない、自分の守るってできない、自分の清めるってできないから、このいなくなったこの1匹の羊は大変な危険にあってます。だから羊には羊飼いが必要です。囲いに連れて行く羊飼い、 自分の守る羊飼い、その用具から、そのゴミとか木の葉っぱを取って、そしてその用具を買ってくださる、これ羊飼いがどうしても必要です。ここでは、私たちは皆さんに、皆さん、あんまり気に入らないことを言わなければならないんですけど、よろしいですか？聖書の中で私たちは人間はある動物と例えられています。どの動物だと思いますか？そうです。羊です。聖書は人間の羊と例えてますよ。だから、この例え話の中の羊はいなくなって羊は私です。あなたです。皆さんです。まず、羊と同じように、こういう羊飼いから離れてしまった。羊と同じように聖書によると私たち神様から離れてしまって自分の力で神様のところに戻ることはできません。聖書の言葉を聞いてください。イザヤの53章の6節ですけど、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていたとこういう書いてあります。そうです。私もあなたも神様から離れてしまったものであります。人間は宗教として、あるいは自分の良い行いをとして、神様に戻る努力をするけど、でも、私たちを助けに来てくださる方がいなければ、私たちは滅びてしまいます。第二に、羊と同じように、私たちは自分のを守ることができません。ちょうど狼が羊を追いかけて、羊を殺すと同じように、聖書によると、私たち一人一人の魂を狙っている悪魔、サタンという方が、います。第一ペトロの五章の八節を聞いてください。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。そうです。私たちの魂を狙っている悪魔という人物がいます。悪魔は私たちを騙して私たちの魂を捕まえて、そして私たちを地獄に行こうと、連れて行こうとしています。だから私たちを悪魔から守ってくださる誰かがいないと、私たちは滅びてしまいます。そして第三、羊と同じように、私たちは自分自身の清めることができません。聖書によると、すべての人間は生まれつき罪人です。人間は罪を犯すから罪人になるのではなくて、反対に生まれた時から罪人であるから罪を犯します。神様の目から見て、あなたの心、私の心は清くない心です。私たちの心を清めてくださる方が誰かいなければ、私たちは滅びてしまいます。ここでいい報告がありますけど、いなくなった羊を探しに行く羊飼いがいたように、私たちを探しに来て、私たちを救うために来られた羊飼いがおられます。イエス・キリストは、私は良い羊飼いですとおっしゃいました。ヨハネの10章の11節です。イエス様、私は失われたものを探して救うために来られたとおっしゃいました。宗教として人間は一生懸命神様を見つけようとしてるけど、本当は神様が私たちを探してますよ。そして、良い羊飼いであるイエス・キリストは、羊飼いが羊のためにする同じ三つのことをしてくださいます。まず、羊飼いは羊をまた囲いに連れて行くように、イエス・キリストは私たちを天国に連れて行ってくださいます。これは驚くべきことですね。多くの宗教はこう言ってます。私たちはあなた方に天国への道を示すことができますよ。ぜひ、私たちの宗教に入ってください。キリストは私たちに天国への道を示すために来られたのではありません。イエス・キリストはその道になるために来てくださいました。イエス・キリストは私は道であると おっしゃいましたよ。イエス・キリストを信じることによって私たちは天国に行くことができます。2番、ちょうど羊飼いが羊を守るようにキリストは私たちを守ってくださいます。ヨハネの福音書の10章の言葉を聞いてください。27節から、もし私たちはイエス・キリストを信じるなら私たちの魂は永遠に大丈夫です。キリストは言われました、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らをしています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。イエス・キリストは、ご自分の信じる人の魂を守ってくださいます。そして第三番目に、羊飼いが羊を清めると同じように、イエス・キリストは私たちを清めてくださいます。聖書によると、イエス・キリストは十字架の上で死なりました。なぜでしょうか？どんな罪を犯しましたか？聖書によると、イエス・キリストは罪を一度も犯しませんでした。かえてイエス様はあの時私たちの罪をご自分に背負って私たちの罪のために死んでくださいました。そしてその傷だらけのキリストの体から血が一滴一滴ずつ血まで流れてきました。しかし聖書によるとあの血には私たちを全ての罪から清める力があります。これ聖書の言葉です。主イエスの血は全ての罪から私たちを清めますと書いてあります。だから私たちは自分の罪を認めてイエス様を信じる瞬間に、まるで私たちはイエス様の血のお風呂に入って、そして出てくる時も心は清くなってます。私たちの全ての罪はもう許されています。じゃあ次にこの亡くなった銀河の例え話を考えましょう。もう一回ルカに戻ってそれを見ましょう。ルカの15章。皆さん大事なものをなくしたことありますか？何でしたか？
お金。
お金。それは大変。私一回、まあ、何度もした、したことある話があるんですけど、一回ホテルの部屋で車の鍵をなくしてしまいました。ね、そして、私も妻ももうあの部屋をもう徹底的に、冬探したけど、見つけることができなかった。だから、合鍵を作る人を呼んで新しい鍵を作ってもらわなければなりませんでした。50ドル。5000円かかりました。5000円で言うとそんなに高くないと感じるけど、50ドルって言うとこういう高いと。あとでね、その鍵をポテトチップの袋の中で見つけた。うちの娘、あの時2、3歳で、その鍵を拾って、袋の中にこういう入れてしまいました。そうです。この例え話のこういう女性は、銀貨。まあ、ローマの言葉ではデナリオ。一日の給料って言ってもいいです。もしかしたら彼女のへそくりだったかもしれません。奥さんたちへそくりありますか？手を挙げなくてもいいですと主人見てるから、ね。当時の人々は、日本の風呂敷のようなものの中によくお金をこういう入れたそうです。そしてご主人が、急にいなくなった、あるいは病気になった、あるいは何か悲惨の出来事があった時に、そのお金は役に立ちました。あるいは、そのお金は彼女の持参金というとわかる？よく結婚する時に、こういう、自分の娘と結婚する男性に、父親がこういう、あげるお金ですですね。だから彼女はそれを、父親や主人からもらった、こういう、そういう、英語でダウリーって言いますけど、であったかもしれません。よく、夫人たちはこれを小さな袋につけて、 そして首につけたそうですよ。ね、皆さん銀行に貯金がありますか、ね、あるでしょ。なければ大変です、ね、その中の10分の1をなくしたら困る。困りますね。私もそんなに豊かじゃないけど、10分の1をなくしたら困ります。この女性は貯金の 10分の1をなくしてしまいましたよ。だから電気をつけて、ほうきを出して、もう、いや、隅から隅までという、書きますね。家具も全部、もう家具の下にこういう探します。もうあちこちへもこういう探します。一生懸命です。服のポケットの中をよく見ます。私よく物をポケットの中に忘れて、そしていなくなるとよくポケットの中にこういう見つけるんですけど、だからぜひ念入りにその原価を探しているその女性の姿を想像してください。よろしいですか？一生懸命この原価を探しているこの女は、これはあなたと私を探している神様の姿です。そうです。皆さん、神様が私たちを見つけるためにしてくださったことを考えてください。まず、救い主、イエス・キリストを、与えてくださいました。また、聖書、私たちにどのように、こういう罪から救われるでできるか、それを教える聖書を与えてくださいました。また、教会というものを設立しました。そして、教会には全世界に出ていて、すべての人々に福音を述べ伝えなさいという任命を、任務を与えてくださいました。そして、ワイト先生たちと、私と、私のような人々を選んで、北九州のようなところに、こういう使わせてくださいませ。だから、この女性の姿は、私たち一人一人を探しておられる、神様の、こういう、とても美しい、こういう姿であると思いますよ。ね。だから、今日、ぜひ皆さん、この真実を、こういう、理解してください。神様は、私たち一人一人を救って天国に連れて行きたいんです。だから、私たちの罪のために死んでくださる救い主を送ってくださいました。そして、いろんな方法として、教会を通して、親戚を通して、まあ、チラシを通して、本能として神様は私たちを一生懸命探しておられますよ。今日、教会員にこの例え話をとして二つのことを学んでいただきたいんです。まず、天国は喜びに満ち溢れているところです。天国は満ち溢れているところですよね。この二つの例え話に、喜びが何回出るか見てください。五節、大喜び。六節、喜んで。七節、喜び。九節、喜んで。十節、喜び。天国は、喜びには満ち溢れているところですよ。皆さん、天国はね、多くの教会のようなところだと思わないでください。ね。笑っていけない。ね。ダメです。あ、松島ダメ。ね。静かにしなければならない。ね。真面目な顔をしなければならない。ね。冗談じゃありませんよ。天国は小倉教会のようなところですよ。楽しい交わりをするところ、笑うことできる教会のところ、大きな喜びを持って神様を拝むのところですよ。それは天国です。皆さん、天国の喜びを考えてくださいますか？聖書によると、天国に行くとイエス様に顔と顔を合わせて会いますよ。 それを一度でも想像したことありますか？あの残酷な十字架の上で、あなたのために死んでくださったイエス様は、顔と顔ですよ。その時の喜びを想像してください。また、もうすでに天に召された方々に会う時、その時の喜びを考えてください。有留姉妹、またご主人と娘さんに会う時の喜びを想像してください。私、妻に会います。その時私は、真面目な顔をして、久しぶりですね、って言うと思いますか？いえ、彼女のところに走って抱き合って、もう一緒に踊ると思いますよ。また私たちを信仰に導いた方々に会うとき、皆さんにはそういう人がいたかどうかわかりませんけど、あるいは自分がイエス様に導いた、誰かイエス様に導いているなら、その人に会うとき、その喜びを考えてくださいね。誰も悲しくならない、誰も病気にならない、誰も死なない、その天国に行くときの喜びはもう言葉に尽くすことのできない喜びですよ。天国は喜びに満ち溢れているところです。そして第二、この教会を羊飼いたちを喜ばせる教会にしましょう。7節と10節もう一回見てください。途中からですけど、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。10節。一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちは、に喜びが湧き起こるのです。いつ天国で御使いに喜びが湧き起こりますか？一人の罪人が自分の罪を認めて、キリストを信じるときに、御使いたちの喜びは火山の爆発のようですよ。例えばね、2ヶ月前に加藤姉妹はイエス様を信じましたね。その日に天国で何が起こったかわかりますか？その日、加藤姉妹と私はその二つの席に座りましたね。そしてその時、御使いたちは天から見てました。そして、一人の御使い、見て、今、ボード先生は加藤さんに福音の説明してます。見て、そして、見て、今、加藤さんは、はい、と言いました。見て、今、一緒に祈ってます。見て、今、加藤さんは、イエス様を信じました。そして、加藤さんが祈りの終わりに、アーメンって言ったのように、もう天国で、御使いたちの秋が爆発しました。だからね、言いたいことは、小倉教会を、天国の御使いたちを喜ばせる教会にしよう。その意味は、できるだけ多くの方々を、イエス様に導くという意味ですよ。確かに今、日本の選挙は難しいです。でも、もう頭から日本の選挙は難しいって言葉をもう心出してくださいよ、皆さん。伝道についてのこういう否定的な考え方をもうやめましょうよ。私たちを失望させようとする状況に対しても盲目に入りましょう。だからもうこの地方の全てのポストにチラシを入れましょう。周りの方々に福音のトラックを渡しましょう。新しい方々を教会に誘いましょう。そして信頼者にクリスチャン生活の素晴らしさと喜びを見せましょう、皆さん。この教会の集会を、という人々が来る救われやすい集会にしたいと思いますよ。この喜びのない組織のような、ね、私の心に喜びがある。何ですか、その歌い方は。生き生きしてる集会をしましょうか。歌うとき、口だけではなくて心から賛美しましょう。そうすると、きっと救われる方々は起こされると思いますよ。そしてその時、天国で神様と御使いたちは喜びます。